委員会レポート。常任委員会が調査を行ったものや、特別委員会での協議内容を報告します。防災対策への取り組み。平成29年12月13日に開催した委員会で、執行部から周南市防災情報収集伝達システム、防災行政無線、及び無線 LAN 整備工事について報告を受けました。執行部の説明、要旨、工事の遅れにより、工事請負業者に発生した経費における合意に向けた経緯について、9月の企画総務委員会で、工事請負業者から提出された見積書における、市が認めた経費の請求はしないとの報告を受けたこと。また、実施設計業者から、市が学識経験者へ通信の安全性の確認に要した経費、214,080円を市に支払うことについて承知するとの報告を受けたことを説明した。その後、工事請負業者との合意方法について、平成29年9月14日、10月2日、および同月24日に協議を行い、当初は書面での合意を進めていたが、工事請負業者から対外的な影響等を考慮し、口頭により合意をしたいとの意向が示されたため、顧問弁護士と相談を行うなど、合意方法の協議検討に時間を要した。また、実施設計業者との合意について、書面での合意を相手方も了解していたが、工事請負業者と市との合意方法、及び日程等の決定後に行うこととしていたことから、平成29年11月17日に実施設計業者と、11月22日に工事請負業者との合意に至った。企画総務委員会での調査。質問。口頭による合意とのことだが、何か記録として残しているものはあるのか。答え。協議録のメモを残している。国民健康保険制度改革。執行部から国民健康保険制度改革について報告を受けました。執行部の説明。要旨。平成30年度から都道府県と市町村が共同保険者となる新たな制度が始まる。この制度改革に伴う本市の平成30年度以降の保険料は、平成30年度から32年度までの3年間は、県が市町ごとに算定する標準保険料率をもとに算定した保険料が前年度より下がる場合は、下がった保険料に合わせ、前年度より上がる場合は、前年度の保険料を据え置く。保険料の据え置きにより、県に納付する事業費納付金が不足した場合は、基金を活用したいと考えている。3年間経過後は、その間の動向により保険料を見直す。環境建設委員会での調査。質問。保険料率は最終的にどこが決定するのか。答え。県が標準保険料率を示すことになっており、それを参考に市が最終決定する。質問。基金が18億円と多大な金額であることについて、市の考えは。答え。保険料率を下げていけば、適正な基金の保有額になると考えるが、そうした場合に、県が今後示す保険料率との乖離が大きくなった際に対応が困難となる。そうしたことを踏まえ、適正な保有額を持ちたいが、現時点ではシミュレーションが難しい状況である。リサイクルプラザペガサスの停電にかかる対応。執行部から、平成29年1月2日に発生したリサイクルプラザペガサスの停電にかかる対応について報告を受けました。執行部の説明。要旨。 停電の原因箇所は高圧受電ケーブルであることが特定されているが、停電復旧にかかった経費約1223万円について、設計施工業者が高圧受電ケーブルの製造メーカーとの交渉も含めて対処し、市に対して請求は行わないこととなった。今後は点検により再発防止に努め、ペガサスの安定稼働を維持していく。環境建設委員会での調査。質問。停電復旧にかかった経費約1223万円の内訳は？答え。高圧ケーブルの復旧工事や現地の作業費として約941万円。2週間の停電期間中に他の関連施設で瓶、缶等を選別してもらうための経費として約282万円を要し、経費はすべてこの中に含まれている。質問、ケーブルの製造年月日は？答え、ケーブル製造メーカーから2010年製造との報告を受けている。徳山駅前にぎわい交流施設の開館。平成29年12月5日、および同月18日に開催した委員会で、執行部から徳山駅前にぎわい交流施設について説明を受けました。執行部の説明、要旨。2月3日の開館後、指定管理者の主催でオープニングイベントを実施する。2月18日に山崎正義氏のミニライブ。2月24日に茂谷幸助氏の講演会。2月25日ににぎわい交流施設を設計した内藤博史氏の講演会を行う。また、施設内の高架書架には、あけぼの園のアーティストが描いた原画をもとにした本型アートを整備する。指定管理者からは、提案事業として町づくり関係者と連携しての活性化方策の検討等が挙げられたほか、指定管理業務と別に行う自主事業として、徳山商店連合協同組合発行の共通駐車サービス券の交付や、図書資料の有料宅配返却サービスの実施が挙げられた。平成30年2月3日から同年3月31日までの指定管理料を2336万7千円とする年度協定を締結した。中心市街地活性化対策特別委員会での調査。質問。共通駐車サービス券の交付条件は？答え。カフェや書店において、1店舗につき3000円以上購入された方に、1時間無料に相当するサービス券1枚を渡す。質問。イベント報酬費により実施するイベントの内容は？答え、読み聞かせや英会話などが予定されている。質問、他館の蔵書受取サービスの概要は？答え、徳山駅前図書館の独自サービスで、中央図書館の蔵書を午前9時30分までの予約で、当日午後0時以降に、午後2時までの予約で、当日午後4時以降に受け取ることができる。新庁舎・飲食施設出店者選定にかかる公募型プロポーザルの結果。平成29年12月18日に開催した委員会で、執行部から新庁舎・飲食施設出店者選定にかかる公募型プロポーザルの結果について説明を受けました。執行部の説明、要旨。平成29年12月11日に2社の参加によりプレゼンテーション、ヒアリングによる審査及び評価を実施し、有限会社オレンジカフェを出店候補者とした。出店候補者からの提案の概要は次の通りである。営業日は月曜日から土曜日まで。営業時間は11時から20時まで。 ただし、14時から17時までは、ドリンクとデザートのみを提供する。主なメニューは、日替わり定食、玄米カレーセット、ビーフカレーセット、オムライスセット、スパゲティ、チャーハン、その他、席数は54席である。公共施設再配置、及び新庁舎建設に関する特別委員会での調査。質問、酒類の提供はあるのか？答え、17時30分から20時までの間提供するとのことである。質問、有限会社オレンジカフェの代表者及び法人所在地は？答え、代表者は重岡隆之氏。法人所在地は周南市小玉町3丁目7番地である。質問、提供メニューの料金は？答え、日替わり定食が A、B、C とあり、それぞれ650円、850円、1000円である。他にもセットメニューや単品での提供もあり、幅広い価格帯から選べるようにするとのことであった。質問、職員や一般の方も利用するため、ある程度席数を回転させる必要があると考えるが、提案者の考えは？答え、席数の回転について質疑はなかったが、提案書には年間6万人を見込んでいると示されていた。